今日は第4水曜日です。愉快な第3の人生の進めについて社会心理学ご専門の大前守先生にお話をいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この愉快なという中には先生もおっしゃってらっしゃるように充実したとか豊かなというのがまあ含まれた、愉快な、ね、ということに、ねね、なっていくでしょうかね。
愉快なと言いましても、まあ、なかなか性格によってはね、はい、愉快なと思えない人もあるかもわかりませんし ね、
そうですね、はい、
充実した豊かな人生だったら、まあ、
はい、
私も乗ってみようかなと思えるかもわかりませんけど ね、 ね、
はい、
これまた後で話をしたいと思いますけどね。外交的な人と内向的な性格の違いでね、
はい、
外交的な人というのは割と愉快な人生にこう乗ってきやすいというのかな、ところが内向的な人はそんなこと言われてもネクラとかネアカとか、まあ、それに近いような人も中にはありますからね。
だからお一人でこうコツコツとされるタイプと、はい、仲間とだったら動けるっていうタイプ、ね、
仲間と一緒にいることによって楽しい人もあるし、はい、もう仲間と一緒にいることはかえって苦痛なんだという人も中にはありますね。で、友達は多いほど良いという人もあるし、いや私はもうほんの少ない友達で深く関わる方がいいというタイプの人もありますからね。
なんかいい悪いじゃなくてタイプですよね。
そう、タイプです、性格ですよね、
はい、
その人の性格によってかなりね、受け止め方も違いますしね。
そうですね、
だから私の話もこの同じ情報を流しても受け止め方、聞き手によってはね、はい、解釈がかなり変わってくると思うんですね。
そうですね、ね、
人間というのは大体自分にとって都合のいいような、はい、自分の意見に合うような意見は受け入れやすいですけど、はい、全く逆の意見はどうしても受け入れにくい、それはやっぱり自分の心が乱れますから ね、
そうですね、
自分の考えと違う情報が入ってくるとね、はい、だからそんなこともあってなかなかその辺はまあ同じ情報を流しても受け止め方、受け手がどう受けるかということによってかなり変わってできますわ。
これもやっぱり心理的な部分が影響するんでしょうね。先生からもよく家族エトセトラのところでもお伺いした、はい、こうボトルに、
はい、
ウイスキーが、まあ、半分あった場合に、はい、もう半分飲んでしまったとタイプと、
う
ん、あと半分も残っている。
そうですよね。要するに、ね、ネガティブに見るか、はい、ポジティブに見るかという、ね、肯定的に見るか、否定的に見るかということですよね。まあ、しかし、そういう性格の違いがあってもね、これは同じように受け止めることができると思うんですけど、
はい、
スイスの思想家のカール・ヒルティという人はね、はい、寝床に着くときに、夜休むときに、はい、明日の朝、翌朝ですね、はい、明日の朝起きることを楽しみにしている人は、
はい、
もう幸せだ、幸福だ、うん、と言いました、はい、これね、ほんの些細な幸せ、まあ、大きな幸せかも分かりませんけど、うん、寝床に着くときに翌朝起きることを楽しみにしている人は幸福だ、うん、と言ったっていう、こんな言葉もあるんですよね、はい、明日目覚めることができたらそれだけで楽しいと思える人、うん、こんなも当たり前やと思えば、何の感激もないですけどそうやなと思ったら、それで幸せになれますよ ね、
ね、いわゆるこう指折り数えて待ってた日が明日やってくると思った時を思い出したら分かりますね。
そうですね、
はい、
だから明日目覚めることができたらそれだけで楽しいという、まあ、それだけで十分ありがたい、うん、そんな思いが、まあ、幸せの原点であるかもしれないですよね。
そうですね、
うん、でそれが、まあ、結局今日この時間のテーマである愉快な第三の人生になるというのがその原点であるかもしれませんわな、
う
ん、だから、
ね、
明日あ起きられたらまた楽しいなという、それだけで幸福だと思えたら、
うん、
やっぱり愉快な第三の人生になる可能性は非常に高い、うん、いうことかもしれませんね。
そうですね、お金も何にもかからないです ね、
ね、
思い一つでいいですね。
そうですよね、だから幸せというものはあるものではなしに感じるものだとよく言われるのはそこにあるんですよね、はい
ね、
うん、 しかしその人間の一生というものはね、
うん、
あのそう複雑回帰というのかこうややこしいいろんなことが起こる山あり谷あり、
そうですね、
と思った方が良いではないかと思いますね、はい、で私もよくその人生というのは 49% と 51% でどっちへこけるか傾くかということだね、もうイエスばっかりで行く、ノーばっかりで行くんではなしにイエスがあったりノーがあったり、
はい、
あの元気がもらったりまた晴れた日があったり曇った日があったりしながら、うん、というのが人生ですもんね、でね、あの伊藤忠商事という会社ありますよね、
はい、ございますね、
あそこの社長までなった人でね、
はい、
あの丹羽宇一郎さんという人がいらっしゃるんです、
時々、はい、
でこの人は、ね、あの日本の国の国家のいろんな諮問会議の委員を務めた、
はい、
まあ、要するに非常に有名な人でもあるんですけどね、丹羽宇一郎さんという人はね、人間の本性という本を書いて最近書いておられるんですが、はい、これあの幻冬舎という出版社ありますよね、 あ、はい、あそこからね、まあ、新書ですけども、あの去年の出た本で800円プラス税で売ってるんですけど、
ね、はい、
よく売れてますわ。でこの人は本人自身も非常に読書家でね、1年に100冊ぐらい本読まれるそうですね。
そうなんですね、
この丹羽宇一郎さんという人がね、
はい、
あの生きていくには不安が消えることはない、生きていくということは苦労が伴うというふうに、まあ、書いておられるんですね、はい、ですから、まあこうなり名を遂げた人であってもというか、まあこうなり名を遂げた人だからこそかもしれませんけども、やっぱりいろんな不安がつきまとっているということですね、それぞれの人生には、
はい、
人生は晴れたり、まあ、結論としては晴れたり曇ったり雨が降ったり嵐が来たりですけれども、まあ、できるだけ晴れの日が多く持つということが大事で、その人の心がけというのか心のありよう次第だと思うんですね、これはね、感じ方次第ですよね。
そうですね。
で、まあ、そしてその丹羽さんは人生の勝敗勝ち負けは最後に決まる、まあ、こんなことを言ってらっしゃいますが、これもまあ参考になるかも分かりませんね、
はい、
でそれはどういうことかと言いますとね、仕事で成功してお金持ちになれば人生の勝ち組だ、あるいはうまくいかなければ人生の負け組だというような、まあ、価値観も、まあ、根強い、大抵まあそう思う人が多い
ですけど ね、はい、
人生の本当の勝ち負けは仕事でうまくいくとかそのお金持ちになるといったような物差しだけではない、うん、測れないということを言っておられますね、はい、それはおそらく人生最後の心安らかな安堵のひととき、これに象徴されるんだと、まあ、そのような言い方をされてますわ、
うん
うん、で結局あのままならないのが人生だけれども、いろんなことがあったとしても死ぬ間際になって家族に感謝してありがとうの一言を残して、うんうん、そして私の人生は幸せだった、
うん、
人を傷つけることもなかった、裏切ることもしなかったと思えたら、それがやっぱり勝ち組だと、人生のね、うん、勝ち組だと、まあ、そんなような言い方をされてますね、
あ、なるほどね、
で、まあ、そのようにすがすがしく思えるならばその人こそ最高の人生を送ったと言えるのではないでしょうか、うん、と言ってますと、こういうことですよね、で、まあ、あのこれ前にも言いましたけども、あの独居老人スタイルの時に、はい、死ぬ間際に、ああ面白かったと言って人生を終える、これが人生の勝ち組だと言った人もありますよね、あのこれと反対にね、あのこの丹羽宇一郎さんは自分は金持ちにはなったけれども誰かを傷つけたり他人を欺く、まあ、卑怯なこともやったと、そうを食いるというのかな、食いたり、反省するようなことがあれば、つまり世間的に成功したとしてもね、多くの人から尊敬されようとも、
うん、
死ぬ間際にたくさんの心残りを感じるような生き方であれば、幸せな人生だったとは言えないのではないかと、うん、まあ、そのように おっしゃってますね。でこれは先月私お話ししたと思うんですけど、はい、悔いのない人生を送るための大事なこととして3つ挙げました、
はいはい、悔いのない人生を送るための3つ、
これ先月もお話ししたんですけどね、はいはい、1つはね心を許せる友人を持つこと、
はい、
2つ目は謝りたい人に謝れること、
はい、
それからなかなかできないことですけど ね、3つ目は自分が憎んでいる人の幸せを祈るようになること、もうかなり宗教的です ね、
そうですね、こうなるとね、
自分が憎んでいる人の幸せを祈るようになること、この3つだと言いました、アルフォンス・デーケンさんは第三の人生の課題の一つとして許しと和解を挙げていらっしゃいましたけど、これも言いましたけどね、で許しと和解というのは謝りたい人に謝ったり自分が憎んでいる人の幸せを祈ること、これが許しと和解だと思いますね、
そうですね、
まあ、要するに通じる、同じようなことを言ってらっしゃるというか、はい、通じるところが、相通じるところがありますもん、
そうですね、
で、まあ、こうしていろんな人の考えに触れてみますと幸せっていうのは結局はやっぱり繰り返し言ってますけど思いようだと、考えようだということもできますよね、で幸せをつかみに行くという人もありますけれども、どこかにあるものではなくて、自分が心の中にある、つまり幸せと感じるものを、幸せというのは感じるものだと、まあ、こういうふうなことが言えるんではないかと思うんですよ、でそこでね、
はい、
今日お話ししたいのはその幸せのメカニズムを科学的に解明する幸福学という学問があるそうですね、
そうなんですか、
その第一人者と言われるその、はい、慶応大学の先生で、はい、前野隆という先生がいらっしゃるんですね、
はい、
でこの先生がね面白いことを言っておられるんですが、幸福学の第一人者ということなんですけどね、はい、幸せには4つのね、
はい、
要素があるということです、はい、こんなことを言ってあるんですね、はい、でこの4つの要素を持てば幸せになれる、そう考えればね、はい、でそれは1500人ぐらいのアンケート調査から、これを満たせば幸福感が得られる、幸せになれる、
はい、
まあ、幸福感が得られるということは幸福は感じるものだということですよ ね、はい、という4つの要素をね、因子をね、導き、まあ、計算って、
はい、
多分因子分析かなんかという統計的な手法が使われたんだと思うんですけど ね、
はい、
出してきたら4つの因子はね、1つはね、はい、やってみようと、まあ、自己実現と成長の因子と、はい、名付けてますけど、
はい、やってみよう、はい、
で2つ目がありがとう、
はい、
だからやってみよう因子、
はい、
やってみよう要素でもいいですわ、はい、ありがとう因子、ありがとう要素で、これ後でもうちょっと詳しく説明しますけど、
はい、
で3つ目がなんとかなる因子、前向き、
はい、
楽観の因子ですね、それから4つ目があなたらしく因子、独立とマイペースの因子、
はい、
この4つを心に持てば、はい、人間は幸せになる、心のバランスを保てる、つまり幸せ感が持てると、まあ、こんなことを言っておられるんですね、
はい、
でこのやってみよう因子ということなんですけどね、
はい、
これはどんなことかと言いますと自己実現と成長に関連するという、これ、まあ、私もよく話するんですけど、人間のいろんな欲望がありますけど、欲求がありますけど、はい、最も人間らしい欲求というのは、心理学者のマズローが言っておりますが、自己実現の欲求だ、
はい、
誰が何と言おうと私はこれがしたいんだ、こういう生き方がしたいんだという、
はい、
自己実現です ね、
そうですね、
これはやってみようという因子から自己実現につながるわけです、
なるほど、
でそれは成長の因子にもつながりますからね、やってみようということなんだ、はい、ということですね、でこれはやっぱりもうダメだと思うよりもやっぱやってみるということがね、
はい、
非常に大事ですよね、これが一つですね、
はい、
それから二つ目はありがとうの因子ということです、
ええ、
これは、つながりというふうに言うこともできるんですけど、
つながりね、
一言つながっていること、
はい、
それ感謝の因子ですよね。
あ、そうですね。
で、いろんな人とつながっている、まあ、出会ってつながっているということで、うん、たくさんの情報ももらえますよね、はい、で、人とのいろんなつながりを大切にできればこそ自己実現にもつながりますし、
あ、そうですね、
あの感謝することで充足、自分の気持ちがなんていうのか満たされるというかな、はい、まあ、不満よりも感謝ですよね。
あ、そうですね、ありがたいなと思う気持ちは、ね、ね、自分自身も気持ちいいですからね。
そういう充実した、ね、
はい、
気持ちを持つことが非常に大事なんだと。結局よく言われますけど、これはあの人とつながるということは一人では生きていけない、
ね、
ということですね。生かされているということをよく言いますよね、
はい、
他者とのつながりの中で自分が生きているんだという、そういう実感が持てれば、生かされているという実感が持てれば幸せになれる、はい、でこれはやっぱ感謝の気持ちから出てくるもんですよね。でよく人間は一人では生きていけないと言われますけど、はい、まさにそういうことだろうと思いますわ、はい、で3つ目は、なんとかなるという因子ですね、はい、これはあの楽観的です。
あ、はい、
楽天的とちょっと違うんですね。
違うんですね。楽観、
楽観的ですね、はい、悲観に対して楽観です、
はい、
でね、これ楽観と楽天はどう違うかというのはね、いろんな考え方があるんですよ。ほとんど一緒や言う人もありますけどね、
はい、
私が調べた範囲ではこれも、まあ、一つの説としてですけどね、あの楽観というのは何とかなると思ってその方向に努力する人、はい、楽天的な人というのは何とかなると思って何にもしない。
なるほど、はい、
これはね、はい、まあ、一つの考え方で、
大きな違いですね。七夕を待ってる感じがしますね。
そういう考えもあるということですよね。
楽天は、なるほど、楽観の方は行動をちゃんとしていると、
ね、
そちらの道を。
なんとかなると思って、
はい、
諦めずに、
はい、
ダメだと思わずに、
うん、
これね、あの、最近いろんなところで本もたくさん、また新しく売れるようになったそうですけど、野村克也さんという、
はい、
あのプロ野球の名将が亡くなられましたよね、
はい、
あの奥さんもかなり有名な、
はい、ね、
あの野村幸代さんですよね、はい、野村監督の話も面白い、また時間があったらしたいんですけど ね、
そうですね、
あの人の生き方もね、
はい、
あの阪神タイガースのファンが多いですけど、阪神タイガースをあの辞めさせる時に、
はい、
奥さんがあのなんていうの、口出しをするからやめてくれって、私は奥さんは一人、
はい、
もう奥さん取ろうと言って辞めていくんですけどね、
あの
野村幸男さんがね、
はい、
なんとかなるわよということをずっと言い続けられたというんですよね。で、まあ、あの名称でもあの奥さんの、まあ、コントロールのもとにあったとよく言われますよね。で、あの野村幸男さんはなんとかなるわよとよく言われた、
はい、
そうですけど、
う
そういう、まあ、楽観的な気持ちということは前向きな姿勢ですね、はい、これはね、前向きと楽観というのは非常に大事なことですよね、はい、それから4つ目がね、
はい、
あなたらしくの因子、独立とマイペース、マイホームじゃない、マイペース、
は
い、
独立とマイペース、
マイペースですね、
はい、
これはね、人の目を気にしないというのがね、
はい、
人と比較しない、人は人、自分は自分という生き方ですよね、
はい、
自分らしくというかな、
うん、あ、そうですね、
これが非常に大事ですね、
はい、
だからあの独立精神とあの自分のペース、まあ、いろんな、ね、せっかちな人もありますし、ゆっくりした人もありますけど、それから人を気にするんではなしに、自分のマイペースで進んでいくという、うん、この4つの因子が、というのか、この4つの因子を自分の心の中に持ちますと、
はい、
幸せになれるというこういう考え方ですよね、で、まあ、自分の価値観、このあなたらしくというのは自分の価値観を大事にするということであるかも分かりませんけどね、
はい、
あのこういう気持ちを持てば幸せになれる、
うん、
ということではないでしょうかね。
ありがとうございます、今日の最後に4つ幸せを感じる因子をご紹介いただきました。やってみよう、ありがとう、 なんとかなる、あなたらしい、この4つの要素をなんとかこの1ヶ月皆さんちょっと、うん、心がけていただいて来月の先生のお話に
このうち2つぐらいでもね、
そうですね、
実行すればね、ま、
そうですね、うん、はい、ま
あ、特にあの悲観的に考える人は楽観的に考えたので ね、多少は気が楽になりますからね、
そうですね、
なんとかなるさ、
1つでもじゃあちょっと皆さん心がけて、ね、はい、残念ながら今日もお時間がやってまいりましたので、はい、また来月よろしくお願いいたします。ありがとうございました。お話をお伺いしましたのは家族エトセトラでおなじみの港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。